The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人の星川こと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
前回ですね、常磐アップが売れに売れたけれども結局のところクオリティ問題ですかね、ざっくり言うと。もちろんもともとはいい製品だと思っていたけれども、あまりにも不良率が高くて、それを払拭してないのにさらに攪拌していこうという話があった上で、自分として自信を持ってお客さんにおすすめするっていうのができないっていうこともあって、販売計画みたいなのを出すときにかなり抑えめというかにして、問題解消してからやりましょうというスタンスで出していたんですが、それもあってか他の代理店に日本の取り扱いを移すという話があって、まあ一般的にはそれやられると困るんだけれども、個人的にはこのまんま突き進んだら終わるなみたいなぐらいの正直思っていたので、外側ではいやそれは困りますよという話をしつつも、内心は全部きれいに持ってってもらった方が我々の会社としてはいいんじゃないかなっていうところもあったので、交渉の末お客さんのケアも含めて全てを移管するということで別の会社に移してというところで、まあトリニティとしての常磐の取り扱いは終わりましたっていうところで、前回はだいたい終わったかなというふうに思います。はい、
でそこから常磐がどうなっていくのかっていう、
まあ、今回常磐の会としては最終回なんですけれども、はい、その後というよりはその途中も含めて、まあ常磐っていう会社は前回もちょっとお話ししたとは思うんですけれども、いわゆるユニコーン企業ですね、まあ、未上場で10億ドル以上の企業価値があるというふうに評価をされて、それをもとにまあ投資を受けてっていうところだったんですけれども、そういった会社と、まあ、トリニティみたいなね20人ぐらいの企業が取引するっていうのは、まあ一般的には少ないというか、
まあ、確かに
ちょうどね100人200人ぐらいからどんどん成長していって、まあ、ユニコーンになった上で、でも会社としては最終的に潰れてしまったというところの流れを、まあ僕がね、まあ、見えてる範囲だけではあるんですけれども、はいはい、どういうふうに会社が、変わっていって、はいはい、こっちから見るとこういうところでつまずいて、そして最終的にこうなったなみたいなところの時代背景含めた形で、お話できたらなと思っています。
はい、
というわけでこのね常磐のシリーズの最初にお話した通り、最初はヘッドセットを独自の技術でですね、骨伝導技術を使って作ってたという頃は本当に50人から本当多分100人以内の会社だったと思うんですけれども、はい、そこから Bluetooth スピーカーを出して、これもすごくヒットして、その次にアップというですね、今の Apple Watch やフィットビットを構成するような大元となった、ヘルスケア向けのウェアラブルを出して、本当に人がどんどん増えていくところがこちらも一緒に見てきたところではあるんですけれども、アップまではまあ分かる範囲かなというところがあったんですけれども、はい、おそらくアップって加速度センサーを使って歩数や睡眠を計測するっていうのは結構難しい技術ではあるんですよ、手首についた動きで歩数や睡眠を計測するっていうのを 僕が知る限りはジョーボーンはオリジナルで開発してたんですよね。もしかしたらどっかの技術を買ったりしてたのかもしれないんですけれども、はい、当時はかなり難しくて、うん、検証もそうだし、いろんなこうデータを取ったり、おそらくこの段階でアップを多分出す前にジョーボーンとしては大きなその資金調達をしているんですよね。資金調達ってやっぱり俺たちこういう製品を開発してこういう市場があってここに対してこういうアプローチしていくからこれぐらい売れていくと、
うん、
で最終的にはこんな売り上げがあって利益がこれだけ増えるんで投資してもらったら何年後にこういうリターンを返しますよ、うん、なり、まあおそらくもともとはあの IPO、
はい、
あの上場するっていうところも視野に入れた事業計画が投資家に出されていたんだと思います。でそうするともちろん製品開発に多額のお金を投じるは投じるんですけれども、じゃあいつその売り上げ立つの、いつ計画通りの利益が出るのっていうところに入ってくるわけですよね。前回までお話しした通りアップは発表とともに世界中からものすごいデマンドが来たわけですよ、うん、まあ日本でもね全然予約に対してもともと用意してた数が足りなくてみたいな話したと思うんですけれども、アメリカではもうこの日じゃないぐらいもっと多くって、世界中でも需要が爆発したと、
はい、
その中でやっぱりこう生産体制とかより増産しようとかっていう方にお金を出していくということもあってどんどん資金調達をしていたんですよね。こう資料を見ると最終的には評価額で32億ドル、
うん、
企業価値としてその時のレートで言うと3500億円から3800億円っていう、
はいはい
はい、あの企業規模にもなってたと。それぐらいの大きな企業価値を投資家から算定してもらってお金をもらっていたので、本当にどれぐらい成長すんのみたいなことを常に問われるようになってきたんだと思うんですよね。で人もどんどん入れていくようになって、当時だとまだヤフーとかも大きい会社でマイクロソフトとかグーグルとかね、まあアップルも含めて名だたる大きな会社からそこら辺のこうエグゼクティブクラス、あの役員だったりとかセールスのジェネラルマネージャーやってましたみたいな人とかがどんどん入社してくるんですよ。でまあ一人ね、あの僕が覚えてるので言って、まあある程度知名度があるのがそのヤフーの CEO だったマリッサ・メイヤーっていうですね人がジョボンの役員として来ていて、この人はね確かねあのジョーボーンの CEO のホサインさんっていう人がいるんですけれども、うん、彼のね大学のね同期だかなんか友達なんですよ、もともとね。それで入ってきたのかもしれないんですけれども、うん、まあマリッサ・メイヤーってのはやっぱり有名人だし、でアップもヤフーの社員にただなのかお金かかったのかちょっと分かんないですけれども、紫色、ヤフーってあの日本も紫でしたっけ、あのアメリカでは紫がコーポレートカラーで、で、はい、あのアップもあのヤフー専用モデルで紫色のカラーのアップを作ったぐらいなんですよね、あの売ってはなくてヤフーのところで配られただけなんだけれども、まあ、一応僕は見せてもらったんだけれども、でそれぐらい、まあ、あのやっていて、でこういう有名人がどんどんどんどん入ってくるわけですよ。規模がちょっと全然違うんですけど、カタリストの時も投資家がいろいろ投資をしてきて、うん、なんかこうコンサル上がりだとかそういった人たちが入ってきて、うん、ああしろこうしろみたいなことを言ってくるんですけれども、うん、まあ情報も同じように元アップルのリテールなんとかなんとかみたいな人が来て売り場をこう変えろと、
はい、
でも大体出してくる案がイメージだけのパネルとかそういうのなんですよ、
はいはい、
で日本の量販店ね、やっぱ皆さん行けば分かると思うんですけれども、まあ、アップルの売り場はまあさすがにアップルが強力なね マーケティングや CM やってるんで、説明しなくても、あ、あれだよねって分かるじゃないですか。
はい、
要は ね、iPhone の説明をパネルに書かないと分からないってことはあんまないじゃないですか。うん、最近のスペックっていうのは別としても、iPhone ってこういうものですみたいなことを説明する必要がないじゃないですか。
うん、
だから、iPhone だけしか書いてなくて、写真もイメージだけでも成り立つんだけれども、ジョーボーンで言えば、もちろん人気あったんだけれど、これって結構そのテクノロジーとかね、そういうのを好きな人は分かってたけれども、一般の量販店でジョーボーンっつってイメージ写真だけで、それが何みたいなことが全然分からないみたいなデザインを用意して、この通りやれみたいな、
うん、
まあ元アップルの人なんでね、
はいはいはい、
でいやこれ伝わんないでしょうみたいなので、はい、いやアップルではこれでこういうマーケティングしてこういうことやってきたからっていうから、いやだからそれだったらアップルと同じぐらい広告宣伝費かけてテレビ CM やるとか、そういうブランド力がついてからならいいけれども、うん、今現在では無理だよっていう話をすると揉めるわけですね、
うん、
でアメリカではそうやってたんですよ、
うん、
でアメリカでは結構なマーケティング費をかけて CM やったりしてたんで、日本はそれやってないのに同じパネルとか重機でやるから無理なんですよね、
うん、
で揉めるわけですよ。で一応こっちはあの写真撮るだけの店舗を1個やって、他では追加で説明を入れたりとかっていうのにして、うん、まあ、こっちはねやっぱちゃんとお客さんに分かってもらって、
そうですね、
買ってもらわないといけないでしょって思っちゃうんで、
その辺のしたたかさはちゃんとやってたんですね、
うん、そう
見せるようにはちゃんと。いや
でも結局前回言った形でトリニティちょっと信用できないぞと。というのは、
ね、
なんか旅行とかなんかでねたまに来るんですよ、
はいはいはいはい、
日本に、はい、量販店見て回るんですよそういう時、はい、その時におかしいぞと、
はいはい、
なんか彼らが用意した重機のやつじゃないとかね、そこになんか貼られてると、
はい、
で僕らはいやこれお店の人が貼ったんですと、
はい、
僕らじゃなくて、でお店の人が貼るっていうのは反対できないんですよと、
うん、
いう話をしながらだけど、だんだんなんかトリニティはちょっとそのジョーボーンのブランディングを軽視してるみたいなので揉めるわけですよ、
はいはい、
もこちゃん本当にねあのジョーボーンが好きで、ジョーボーンのためにお客さんにより分かってもらうためになんだけれども、うん、まあ、向こうからすると言うこと聞かないぞという話があったりとか、大きいところで言うと、まあ、販売計画ですね。僕らが本当に諦めようっていうののもっと前でも、まあよくね、あるんですけど、あの、アメリカ北米で自分たちで直轄するカナダとかがあるんだけれども、大体あの日本とかは APAC ってアジアの管轄になって、香港かシンガポールに拠点を置いて、アジア全般を見る。みたいなのが多いんですよ、
うん、
オーストラリアまで、
うん、
でジョーボーン時も香港の人がもともとは担当していて、その人も僕らがやってるアップが売れてきていろいろ人が増えてきて入ってきた人がいるんだけれども、うん、まあ、その人は勝手に日本の販売計画を作ってジョーボーン本社に承認を取って、これでいきますみたいなのを出してくるんですよ。でそれこそ本当にもう全国津々浦々のヤマダ電機やケーズ電機で展開するものすごい販売計画なんですよ、
はい、
でその人はね、はい、何回もその香港の人だからあのちょこちょこ日本に来てて、これ無理っしょ、だってここの店舗こういう郊外店行って無理でしょって言うんだけれども、
うん、
その彼としてはここの会社に入社してくるのはその日本含めアジアのその売り上げを3倍から5倍にするために来たと、
うん、
なので3倍から5倍にしない計画を出すことがありえないと、
うん、
だから僕らが最初に計画を出すんですよ各国が。でちょっとぐらいね背伸びするストレッチする計画にしてもいいんだけど、そうすると2倍ぐらいにしかならないと、
うん、
で1回出したらお前何しに来たんだとその代理店たちがその計画したのをまとめるのがお前の仕事じゃないぞというふうに言われて計画を5倍に変えたと だけど根拠がないわけ。
そうですね。
そう。で、その、店舗数めっちゃ増やす計画だから、その重機とかも、その今までは、そのヨドバシや、そのビッグとかで言えば、50店舗とか80店舗なんですけども、まあそれが、その2000店舗とかになってくるわけ。なんで、重機をそれぐらい用意するって言って、いやいや、いらない、いらない、いらないみたいな。そんな来ても困るんだけど。だけど、もう日本に投資するから。で、今できなくてもいいから3年後に5倍話になって、でこれ3年後に5倍になんなかったらどうすん、こんだけ投資して、したらもういや俺はもう3年後には転職してるからと。
無責任っすね。
経歴聞くと結局ね、だいたい3年から5年で転職してんすよ。でアップル行って3年ぐらいやって転職して、どこどこ行ってまた3年ぐらいで転職して、で転職した時にめっちゃでかい計画立てて、で投資して、で投資してるから最初はいいんだよね。店舗展開も多分向こうが言ってる通りにできなくもないんだよね、展開だけで言うと。あの売り場買いますっていうことでお金払って場所もらえばできなくはないんだよね。だけどその投資のリターンがない。だから3年ぐらいで化けの皮が剥がれるわけ。でもそいつはその時にはもうやめるわけ。
広げたっていう実績だけ持って、
そう
違うところに。
そうだから、いや、やんなかったけれども結局ね、前回や今回の冒頭に言った通り代理店変えるって話になったんだけれども、やったら結局俺はジョーボーンで日本担当ね、アジア担当して、日本で80から100店舗しかなかったのを3000店舗ぐらいまで広げたと、いう実績が彼としてはつくわけですよね。でそれをもとに似たような他の会社に転職するわけですよ。
もっといい給料で。
そうっていう形で、あ、こういう人たちが集まっちゃうとこの会社厳しいなっていうのは思ったんですよね。まあ、カタリストがそのちょっと小さい規模でそういうのがあって、ジョーボーンで言うともうでかい規模だよねこれだって。
そう
っ
すね。資金調達でだって1000億ぐらいやってるんですもんね。1000億近く。
そう
だから、それを取りに来るそういう人たちがいっぱい群がってくるんですね。
そう、結局売り上げ上げるためならいくらでも投資していいみたいな感じだったんだよね。そのリターンが投資と売り上げとそこから得られる利益がバランスするかどうかよりも、必ず右肩上がりに上げてくっていう、それも3年で5倍みたいな結構ストレッチした形でやってくみたいなのが、もう先にありきで、やっぱりアップは製品がまともというか、そのちゃんと不良率が 1% 以下とかであれば、まあ、可能性はなくはなかったかなと思うんだけれども、実際には製品に傷を抱えた状態でこのドライブをかけようとしてたんだよね。いや、これはもううまくいかないなと。で、この頃ぐらいから、この頃というかこのちょっと前かなぐらいから、僕がよく話をしていた製品担当の開発のね、人たちも結構辞めてったんだよね。ソフトウェアの人もそうだったし、ハードウェアの人もそうだったし、結局そういう形になって、昔からいてやってた人たちはそのどんどん伸ばせ、ちょっと問題あってもいいから売ってけみたいなところから離れてっちゃって、で本当にお金で動く人たちばっかりが会社をドライブするんだけど、実態として成り立ってないので行き詰まっていくっていうパターンだったんですよね。アップは本当に画期的で革新的で素晴らしい製品だったんですよ。2011年ぐらいですかね、出した時には、まあ、競合が本当にほとんどいなくって、まあ、フィットビット、今でこそ本当にウェアラブルでやってますけれども、本当にクリップ型のね、ものだけを出していて、2、3年はアップしかなかった。
無双状態。
うん、結構ねやっぱ難しい技術、あのセンサー技術としては、うん、でただそっからやっぱり、まあ、アップは Bluetooth になってきた上で、フィットビットもリストバンド型をその後に出してくるんですよね、
うんうんうん、
そうするとフィットビットの方はまあ後発だからっていうのもあるけれども、やっぱり基本まあいろいろな内容機能やなんかフォローしてくるんだよね、
うんうんうん、
最初に作るのはやっぱさすがにゼロから作ってるんで大変なんだけれども、はいはい、フィットビットアップ見てるからアップを真似していけばまず大体ニーズに合ったものを作れて、うん、でかつ安いものを出してきたんだよね。これはもうプロダクトの中では仕方ないことではあるんだけれども、品質問題を抱えていたジョーボーンはフィットビットにどんどん持ってかれるようになっちゃうんだよね、うん、おいおい。
なるほどね。これ資金調達してこう、うん、ブレーキ踏めなかったってのもあるんかもしれないですよね。じゃあ
もうそうなんだよね、
これ用に使いますって言ってお金集めちゃってるから、
そう
短期的に使わないと、
そうだからやっぱり資金調達するときに壮大な計画を出した上でそれを守ってかなきゃいけない、
うん、
このなんか背負うものっていうのは結構あったのかなと思いつつ、うん、まあ創業のねホサインさんもやらざるを得ない、うん、そしてわかんないけどさっき言ったようなアジアのセールスの責任者が、うん、5倍いけますみたいなことを自信満々に言ってくるわけね、はい、ホサインさんたちやそのボードメンバーに対してね、
はいはい、
でそうするといけんじゃんみたいに思っちゃったのかもしれない、
うん、そうっすよね。だけどそのアジアの統括の人はホッシーさんに直接、うん、もう3年後僕いないからって言ってくるんすもんね。
そう
だいぶやばいっすよね。
だいぶやばいよマジで俺知らないからみたいな、
ねえそれで一緒に頑張ろうってならないですよね。
そう、こっちもならないし、もともとこっちはなってなかったから、うん、という資金調達の良し悪しというか、うん、地に足がつかない形での巨大な過剰投資って言ってもおかしくないのかな。それがその製品に割り振っているわけではなく、
うん、
どんどん人入れていく、どんどん販売計画だけは立てていく、うん、導入だけはするけど結局在庫がどうこうとか、
うん
ね、売れなくてどうこう、不良品がどうこうっていう話でつまずくっていうのは、うんまあ、最終はでもねホサインさんがまあ自分の責任ではあるけどね、
うん、まあまあまあまあまあ
不良率落ちてないのは分かってるわけだから、そこでどうしてアクセル踏むのっていうところはあるし、まあいかにそのプレッシャーがねあったとしてもね、
まあ、うん、ちなみにさっきあった、3800億とかの企業価値、はい、日本でいくと、はいはいはい、テレビ朝日ホールディングスが3850億、あとはまあ星さん近い業界でいくと野島、
あ最近すっごい大きくなってんじゃん。
ああそうなんですね。
その携帯代理店とか買ったりとか、あ、まあ、今そうそうほらあの野島のバイオもパソコンのね、
はいはいはい、
バイオもグループだしね、
はいはい、まあ B2C の皆さん一般の人がよくわかるでいくと江崎グリコとか、
あグリコね、
はい、ねえと、はいはいはい、冷食の日水とか、
はいはいはい、
その辺が3800億前後、
はい、そうだよね。だからやっぱりまあそれなりに大きなあの規模ではあったと思いますね。
そうですね。大体日本だと上から400から450ぐらいがそれぐらいの規模感、
はいはいはい、まああのアメリカなんかだとまあもっと規模大きいところとかいっぱいあるんだけど、まあソフトウェアのね会社ってやっぱり企業価値高くつきやすいし、
うん
まあ、ソフトウェアってこういうその生産とか不良とかあと在庫とかっていう問題がないんでスケールを一気にしやすいんだよね。うん、でジョーボーンはやっぱハードウェアの会社だ、うん、まあもちろんソフトウェアもあるんだけど基本ハードを売った上でソフトがあるっていう会社だったんで、うん、やっぱりこの売れるっていう時に在庫を作れない問題、 焦って作ってるけど不良問題っていうハードウェアの会社、まあ、ならではのこうつまずきなのに走ったから転んだっていうね、なんとなく例えで言うとね、
確かに
という感じで、まあ最終的には2017年かな、はい、に会社としてはなくなっちゃったと。だからまあアップが2011年、だから実際6年ぐらいで小太りを落とす勢いになりそうだったのから潰れちゃうと。
へえ、すごいっすね。
いう形になってるんだよね。
なるほど、
すごいですね。はい、
これなんか今回アメリカの会社ですけど、なんかゆくゆく日本の会社のこういったのもゲスト呼んで話聞いたりも面白いかもしれないですね。
その資金調達しすぎて失敗したみたいな、
か資金調達いっぱいしすぎてやばかったけど乗り越えたとか。
ああ、まあ乗り越えてる方はねいいかもね、はい、両方面白いかもしれないね。
そうですね、
そういう形で僕もねこのシリーズで情報を見つけて代理店取るっていう苦労もありつつ、本当に素晴らしい会社だったなと思ってます。アップが出た時のこの驚きとか感動とか、なかなかないものでしたので、投資とかそういうのは結構怖いなっていうのもありました、というわけで常盆の会はここまでにさせてもらおうかなと思います。実際あの僕はこの常盆アップが好きすぎて、この後に続く製品が出てきます。まあその前にね、ブランドという意味ではもう一つ思い出深いというか、僕もまたこれも結構自分としてもコミットもしたしすごく愛していたブランドがありまして、あのそれがクアーキーというですねブランドです。でこれ来週お話しさせていただきたいなと思っています。というわけで、はい、来週またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。